仏説無量寿経のご三代をいただきます。これは仏様の歩むところについてのご三代です。合唱をお願いします。仏が歩み行かれるところは、国にも町にも村もその教えに導かれないところはない。そのためには世の中は平和に収まり、太陽も月も明るく輝き、風も程よく吹き、雨も良い時に降り、災害や疫病などもおらず、国は豊かになり、民衆は平穏に暮らし、武器を取って争うこともなくなる。人々は徳を尊び、思いやりの心を持ち、厚く礼儀を重んじ、互いに譲り合うのであると。ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。皆さんおはようございます。本日の日本語法座のようこそのご参拝でございます。まあこの季節ですと、まあちょっと暖かくなったんですし、今日入った時にはこいのぼりを気づいてきました。今ちょうどこの駐車場にこいのぼりをしていまして、ちょうどお参りが始まる時に下枝さんがこの家族が持ってきたこいのぼりを、高い本当に高い竹の棒を持ってこれを登って、まあ来週もこいのぼりをしますので、今週と来週、今週は田植えがありますね。田植えは駐車場にまた米を作ってるから田植えをして、そして来週はまあ、子供の日ですね。子供の日を祝ってまた鯉のぼりをして柏餅を作るそうですので、まあ、もし時間があれば来週もご参拝してくださいということですね。来週は正月法要ですね。だから、まあ、正月法要の講演がある方もぜひご参拝してください。まあ、この子供の日はいつも、まあ、日本のゴールデンウィークという休みの、まあ、いろいろ何でしたっけ、明治天皇とか昭和天皇とか、いろいろな祝日が並んで、で、まあ、2日ぐらい休みを、まあ、仕事の休みを取ったら、まあ、5連休とかは取れることがあって、私日本7年間ぐらい合わせて住んでましたから、もう最初に日本にいたは1999年でした。大学の時、もうだいぶ前ですね。私もう若くないですよ、まあ、皆様の目から見ると若いと言われるんですけどもう膝が痛いしまあでもその時は初めて春に日本に留学に行ったんです。大阪の方にからずっと大阪と京都に回ってて、でせっかく休みが1週間ぐらい学校の休みがあって、じゃあゴールデンウィークにどこか行こうと思って、ちょっと日本の田舎のところを見てみようという友達が何人かいて、じゃあみんなで初めての日本国内旅行に行こうということですね。まあ、国内旅行に行くと結構その国のもっと要素が見えるんですね。皆様も多分こうアメリカでどこかで旅行に行ったことあるんですけど、だいぶアメリカ広いなとかとみんな言うんですね。まあ、日本も広いですよ大きい国ですよ。で旅行に行くと田舎と都会の違いがあるんですね。日本は田舎はすごくいいと思いますね。私がまあ、お腹育ちだし、でも日本の田舎を初めて見たのはこういう初めて日本に行ったゴールデンウィークの旅行で、四国の方に行こうという友達がいて、じゃあ行ってみようと、 私が全然四国と行こうとか何があるかその時は全然知らなかったけど、友達が行こう行こうと言って、お寺が多いと、ああじゃあ私仏教に興味あるからじゃあ行ってみようと一緒に行って、でまああちこちもあって、で学生ですからあまりお金がなくてユースホステルに泊まるようにした。でユースホステルはまあ徳島とか、あどこでしたっけ、高松とかそういう結構大きい町にあるところに泊まって、でじゃあ高知にも行っていこうと思って、高知のユースホステルはガイドブックを見たら、あービーチに近くて綺麗なところですよと言って、ああビーチに行こうと思ってて、でじゃあいろいろバスのスケジュールを調べて、バスのステーションに行って、駅に行ってバスに乗って行って、でまあ着いたら、じゃあご飯はもう多分バスに乗ったのはまあ6時頃ですから、まあこの辺に食べるか着いてから食べようかと思って、じゃあもうずっと一日観光してたから、綺麗な城があるし、いろいろ高知市に市内に観光して、じゃあバスに乗って着いてからどこかご飯を探そうと思ってたんです。6時頃にバスに乗って、でこういう車で行けば多分20分ぐらいに着くんですけど、もうバスに乗ったら20分で車に着くのは1時間以上かかりますね。もう特に田舎のバスはもうずっと止まったりしていて、着くのは7時過ぎでした。1時過ぎに着いて、まあ普通だと、あじゃあこれでどこかレストランを探して食べに行こうというちょうどいい時間で着いたら、このユースホステルしかありません。田舎の町から離れて海の横にあったんですね。で確かに綺麗なビーチですけど、レストランとか何にもないですね。でユースホステルに入ったら、そこはこういう食堂とかありますか？ありますよ。でじゃあ今から晩飯ご飯食べたいと思いまして、あでも6時に閉まりますよ閉まりました。というのはこういうレストランじゃなくて、もうみんなが5時に食べて食事に、なんかもうみんなで一緒に食べるという形ですね。だからもう食事が終わりましたよ、明日の朝は一応出るんですけどと言って、いやどうしようと言って、じゃあ部屋に行って、じゃあ部屋を見たら、こういう部屋がもうユースホステルですから本当にシンプルで、お風呂も何もベッドだけですね。ベッドがいくつか並んで、でそこでじゃあ何をしようと思って、食べ物も何も持ってきてないし、じゃ幸い自動販売機が置いてあります。そこで売ってあるのはなんかチップスとかせんべいとかビールぐらいがと、まあ、飲み物が置いてあるんですね。ですからじゃあ今夜のディナーはビールとせんべいかという形で、一応自販売機に千円札を何個も入れて、じゃあこれで、もう本当に部屋何もないから、こういうみんな合同の部屋に座ってせんべいとビールを食べようと思っていたら、で食べ出したら、こういう他の利用客がちょっと覗いてみて、え外人さんだという声があって、で最初はちょっと出てまた入って何回か覗いてみたら、じゃあちょっと話しかけてみようということで出てきて、で話をかけてくれました。でまあその時は私初めて日本語を勉強してたので、そんなに流暢に話せるわけでもなかったけど、まあお互いになんかそちらの一生懸命の英語とこちらの一生懸命日本語で何とかのコミュニケーションが成り立って、ちょっといろいろ話して、でまあ結局その日のなんかコーチを何をなんかしたんですかとかといろいろ聞いて、でそういうまあその日のいきさつを結局説明して、何も食べていないかと言って、じゃあいろいろなおにぎりとかサンドウィッチを自分たちが持ってきたものを出して一緒に食べようと言ってて、その本当にごちそうになって、食堂にもう絶対食堂より美味しいものはその現地のものとか漬物とかいろいろ食べさせていただいて、まあ本当に優しいなと思いまして、これはまあ初めてこういう なんか知らない人のおもてなし、もう全然そういう優しい人で、まあ高知県の県民だったけど、そのもっと山の方とかのからそっちに遊びに来てて、いろいろ高知の人たちの優しさをしてて、本当にこれは初めて日本のおもてなしというお心に出会って素晴らしいなと思いまして、で、まあ、遡って2007年になって、初めて妻の実家、またゴールデンウィークに妻の実家に行きまして、で妻の実家に行ったら、いろいろな家族に初めて会うことがあったんですね。で私が本当に緊張したというのは、何人かの友達はそういうアメリカのとかイギリスの男性で日本の女性と付き合うときは両親がそんなに喜ばないこともあったみたいですね。で私はどうなるかと、まあ妻は大丈夫大丈夫と言われてもどうかなとちょっと緊張があったんですね。でも行ったら本当に優しくこういう受け入れて、でおじいちゃん、おじゃばあちゃんも大丈夫かなと思いながら、妻のおじいちゃん、まあ、新田じいちゃんという妻のおじいちゃんが、もう、なんか、最も一番、なんか、こういう、喜んでた感じですね。一番優しく、いろいろ話しかけて。ただ、何を言ってるのはちょっとわからなかったというのは方言で話すんですね。ご年配の方。ご年配の男性の方言はなかなか聞き取られなくて。でも、まあ、30% ぐらいは一応聞き取れることができて。でもこっちが、日本語はある程度話せるから、じゃあ言ってることは全部分かってるはずだと、多分本人が思って、もうずっと一生懸命話しかけて、で、僕は笑顔でうなずきながら話を聞いて、で、妻が、一回部屋出て帰ってきて、で、僕がうなずきながら、で、今のは質問ですよ、と。質問してる。で、多分何回も質問をして、で、僕うなずきながら笑って、で、じゃあ質問を答えずに、まあそのまま話が続く。というような、本当に優しい方ですね。そういうね、こういう言葉を超えるね、親切さというのはあるんですね。人と人の間のつながりが、言語がなかなか通じなくても、こういうこと、心の温かさに出会うことができますね。これは、まあ、本当にありがたいこと。まあ、私にとっては、まあ、日本の素晴らしいところだと思います。まあ、結構、ご夫婦の間に、もうほとんど会話をしないご夫婦はあるんですね、アメリカでも。でも、その夫婦の間にいろんなコミュニケーションが取られて、愛情が、I love you とかはさすがに言わないんですけど、愛情が伝わってるというのは素晴らしい。なんかこれはまあ仏教のことだと思いますね。そういう言葉で表現することも素晴らしいですけど、そういう言葉で表せないことが伝わってるんですね。私たちがこっちに引っ越してきて、1年も経っていない時でしたね。長男が生まれて、私たちが、1年もあったね。1年ちょっと、1年半ぐらいで、長男が生まれて、龍馬が生まれて、で、龍馬が3ヶ月の時に、妻の、お母さんとおば3人とお友達が遊びに来てたんですね。で、私、その時に、ロサンゼルスの近くに住んでたから、まあもちろん、ハリウッドとか、サンタモニカとか、あちこち旅行に連れて行かれたんですね。で、まあ、それも楽しんで、一番楽しかったのは多分、ディズニーランドだったそうです。子供はいなかったですけど、龍馬がもう3ヶ月で、僕と龍馬は、レストランで待ってて、で、妻とおばたちがディズニーランドを十分に楽しんでたんですね。で、そして、しばらくロサンゼルスに滞在して、僕の実家に帰ろうということがあったんですね。実家に帰って、連れて帰る。で、その時に実家について、じゃあどこか実家の観光地に連れて行こうと思ってたら、その時はもういいですと言われました。もう旅行で疲れて、うちの両親のところについて、じゃあここで、なんかゆっくりしようとしばらくということで、 で、うちの両親がその時に龍馬も孫が生まれたし、私たちがまだ結婚してから実家に帰れなかったから、もう披露宴みたいなのをやろうと言ってたんですね。うちで、うちで披露宴、うちの庭が、両親の家自体はそんなに大きくないんですけど、庭が大きいから中西部ですから、じゃあ庭でこう披露宴をしようと。で、両親はこそっといろいろ準備をして、で、そのおばたちがそれを気づいて、じゃあ手伝おうと思ってて、なんかキッチンで料理をするのがもう一生懸命楽しかったんですね。うちの、まあ、母は、じゃあ全部もう台所を全部そのおばたちに譲って、じゃあどうぞと。で、こう、アメリカの、台所と日本の台所結構違うんですね。その、オーブンの火の具合とか、そういう、フライパンとか、いろいろな食器とか、そういうものの違うのを使って、自分が欲しい、作りたい料理とか、そっちにある材料を使って、で、妻の実家が田舎ですから、みんなはじゃあ庭を見て、庭にあるものを使って料理をするんですね。こういうスーパーに行くんじゃなくて、庭にあるもので、秋ですから、じゃあこういう野菜がなってるはずですから、野菜の庭がありますかと言って、庭大きいから。うちの母は実は野菜を作るのはあまり好きじゃないですね。実家は、生まれ育ってたのは農場でしたから、なんか野菜を作るの一個ある仕事で、楽しいのは花を作って、だから花がたくさんあるんですけど、野菜はあまりなかったですね。で、僕の父はパンプキンを作るのが趣味です。パンプキンとひまわりを作るんですね。で、パンプキンはどっちかというと飾り物ですね。ハロウィンにこう掘ってジャコランタンを作ったり、まあ、感謝祭にも置いて、飾り物として作るんですけど、で、おばたちが、じゃあ、そのパンプキンちょっと見てみようと言ったら、で、これはアメリカのパンプキンですけど、なった時は、これ、特に父が植えるの、すごくでかい、の、オレンジ色ですね、橙色ですね、大きくて。でも、9月ですから、9月だったら、まだこれぐらいの、緑色のパンプキンですね。それを見たらどうもかぼちゃと見られて、じゃあそれを使って料理をしようというおばがいて、で、普段はもうこう大きくなった、まあ、パイとかそういうスープを作るんですけど、この緑色の時は何も作れないかと思って、でもまあ奇跡のように美味しく調理ができた。こういうなんかマッシュ、なんかかぼちゃのマッシュとレーズンを入れてようなものですけど、まあ、真っ白ですけど本当に美味しかったというのは、そのおばの腕にびっくりしましたね。だから私たちが見るそのパンプキンは美味しくないけど、彼女が見たら絶対美味しくさせるという考え方があったんですね。で、そのパーティーのために一生懸命料理をしたんですね。いろいろなんか日本の寿司とか、こういう日本の何ですか赤飯も作った。まあ、雨で太鼓と子供が生まれたから赤飯も作って、いろいろを作ってたんですから、特に赤飯はもう寝る前に、そのパーティーの寝る前の時に、おばあちゃんたちが行ったら、ごばあちゃんの台所で本当に楽しく話し合って、赤飯を作ってて。で、寿司を作る時に、母の友達も遊びに来てて、で、一緒に寿司を作ろうと。なんか寿司の作り方を学びたいと言っていて、日本人がなかなかそのところにないから、寿司が好きだけど本当の日本の寿司の作り方は勉強したいと言って、そこに仲間に入って、でもそのおばは一人しか英語ができないんですね。あとはみんなほとんど英語が喋られない。で、もう一人の母の友達は全然日本語は、もう日本語ゼロですね。でもその仲間になって、僕がどうなってるかな、もういろいろなんかちょっとコミュニケーションが問題になるんじゃないかと思ってたら、もうみんな笑って楽しく料理をしていたんですね。そういう笑いながら、こういう手伝いながら、お互いにこういうコミュニケーションがどこかで取られたと思いまして、で、実際にパーティーになって、そこで、こう、 いろいろな僕の親戚も同じようにあまり日本語と英語の壁があるんですけど、そこで楽しく一緒に過ごしたことができて、特に歌が好きですね。僕の母の家族はみんな教会熱心ですから、みんな教会の歌とかを歌うんですね。でそのおばたちは日本の、民謡の、日本の歌を歌って、お互いに音楽歌を歌いながら、歌詞が分からなくて、あこの曲が綺麗だとか面白いだとか、でみんながなんかすき焼きは聞いたことあるから、じゃあすき焼き歌えるかと聞いて、それを歌って僕の父が喜んでたんですね。ですからこういう人と人が友好しようという心があったら、なんとか成り立つと思うんですね。我々の世界は普通は人と人の違いが一番重視するんですね。言語が違う、国が違うとか、住んでるところが違うとか、いろいろな壁を私たちがそれを作って、それによって私たちの社会が成り立っているところもあるんですね。でもこういう仏様が歩んでる国、仏様の国はこういうみんなが互いに助け合おうという国ですね。こういうふうに大教に書かれるんですね。でどういうふうに助け合うようになるんですね。お念仏を聞く人たちはどういうふうな姿勢をとるとか、そういうふうにお経様とか親鸞聖人の言葉を尋ねてみたら、こういう向きが同じだということですね。普段は人と人がこういうふうに対立して話し合うんですね。こういう私がここ、あなたはこっち、同意見同意見とか、そういうふうに話すんですけど、こう参りをするときは基本的にみんな同じところに向かってるんですね。仏様の方に向かってるんですね。で一緒に、家でお仏壇があるんですね。みんながお仏壇の前に座ったら、どんな頑固のお父さんであっても一緒に仏様に頭を下げられることを見たら、それは一つの大きな影響があるんですね。どんなに対立があっても同じところが向き合えることができるなら、それは平和にお互いに住もうということがあるんですね。もちろんみんなが仏教、みんなが浄土真宗なわけでもないんですね。でもこういう仏様の知恵を聞いたら、どんな態度が学べるのは、人を助け合う、同じ方向に向かっていく。で人間は全て同じの方向を向かいたいと思いますね。みんなは平和で暮らしたい、みんなは安心したい、みんな食べ物が足りるように暮らしたい、ね、みんなは友達とか仲間がいりますね。お互いに笑おう、お互いに笑顔を見せる仲間がいるんですね。それは人間基本的なことですね。でそれはこういう人と人の違うところが見えなくなって、同じ人間だということを気づいたら、それが幸せに、一緒にどんなに大変なことがあっても寄り添って生きていけることがあるんですね。最近悲しいことに、熊本とか大分の県に大きな大地震があったんですね。で僕も日本の一緒に勉強してた友達も熊本のお寺があるんですね。でお寺の本堂もめちゃくちゃになってしまってるんですね。こういう額とか全部落ちて、全部じゃないけどある程度落ちてしまって、でそれをまた助け合う、また作り直すのは時間がかかるということですけど、その友達に連絡したら、大変ですねと言ったら、いやでもたくさんの人が助けようとしてるんですね。たくさんの連絡、久しぶりの友達から連絡があって、それでやっぱり一人じゃないということを気づいてたんですね。だから楽しい時も寄り添うことはあるんですけど、大変なことがあったら寄り添うことができたら、これは一人じゃないという気持ちがあって、それ生きていける力があるんですね。東北の大震災と の時に、私がしているオックスナードのメンバーがあまり日本語が話さないんですけど、そこにボランティアにいてたんですね。で、彼が言ったのは、その人たちを助けるに行くと言われてたんですけど、その人たち の, こういう力と、心の力と、こういう大変なことの中の、まだ一緒に笑えること、力を見せて、それはむしろ手伝いに行く人が救いが見つけたとおっしゃいますね。そこで大変なことがあっても心が安心できるというのは仲間がいるんですね。それは、まあ、日本の素晴らしいところだと思います。本当に日本は仏教の国だということは、こういう災害があるときに人が寄り添って一緒に助け合おうという気持ちが出てくると思いますね。私は、まあ、幸い日本に行った時の経験はほとんどもう楽しいことばかりですけど、まあ、宮崎に行った時もこう台風とかそういう時の大変な災害も経験したことあるんですけど、その時にも私が県庁で働いている同僚とかが本当に人のために一生懸命やってたということを見て、やっぱりこういう価値観がまだ生きてきてありがたいなと思います。まあ、どこでもあると思いますね。人間の基本的な思想、これを忘れないようにこういう教えを聞いた方がいいと思います。まあ、仏様の教えもそうですね。他の宗教も多分同じようなことをおっしゃってるんですね。私にとっては念仏はこの言葉で、普通の言葉に言えない心、仏様の心がこの念仏にあって、念仏の聞くときは私はこういう仏様のが歩んでいる国に暮らせることができると思います。ここでは最後にこの大教のお言葉をまた一緒に聞いて終わらせていただきたいと思います。合唱をお願いします。仏が歩み行かれるところは、国も町も村もその教えに導からないところはない。そのために世の中は平和に収まり、太陽も月も明るく輝き、風も程よく吹き、雨も良い時に降り、災害や疫病なども起こらず、国には豊かになり、民衆は平穏に暮らし、仏器を取って争うこともなくなる。人々は徳を喜び、思いやりの心を持ち、熱く礼儀を重んじ、互いに譲り合うのであると。ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ。